聖書をお読みします。本日の箇所はヘブル人への手紙11章35節から40節。ヘブル人への手紙11章35節から40節です。11章35節。女たちは死んだ身内の者たちを蘇らせていただきました。また他の人たちはもっと優れた蘇りを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒の山、ホラ穴、地の穴をさまよいました。これらの人たちは皆、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。
今読んでいただきました箇所は、今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、このヘブル人の手紙の11章にはより良いもの、もっと良いものを求めた人々のことが書かれています。私たちキリストを信じますと、お祈りをするようになりますね。で、お祈りをするときにやっぱり良いものを求めますよね。そしてそれがこう手に、それを得ることができればもっと良いものを求めていきますね。子どもの成長のことについて、生えば立て、立てば歩めの親心という言葉があるんですけども、生えば立って、いつ立つんだろうか、例えばいつ歩けるかなと思う。それは親としてそう早くそうなってほしいと思うんですけども、子ども自身もですね、生えば立ちたいと思ってると思うんですね。で、例えば今度歩きたいと思ってると思うんですね。で、何かができればもっと良いことをしたいと思うようになると、それが成長だと思うんですね。で、クリスチャンとしてもですね、祈っていって、本当に祈るならば祈りは叶えていただけると思いますね。そしてそれが得られたら、またもっと良いものをこう求めていく、ある意味で贅沢な、ある意味でずうずうしいかもしれませんけども、でも本当に神様はそのずうずうしいお祈りを受け入れてくださるし、喜んで受け取ってくださると思うんですね。で、この箇所でですね、この人々が自分のいいものを捨てて、でももっと良いものとして求めたもの、いろんな人がここ出てくるんですけども、その自分の持っているものを捨ててでもですね、もっと良いものとして求めたものが書かれてあるんですけども、それがですね、神様からの称賛なんですね。神様から褒められること、この人々は悪なくですね、神様から褒められることを求めて歩んだっていうんですね。神様から褒められないといけないかというとですね、そんなことはないんですね。この福音っていうのは本当にありがたい救いの知らせという意味で、福音っていうのは本当にありがたいんで、もうキリストを救い主だと信じたら、もう信じただけで救われるという、 もうキリストを信じていたらもうそのままで、ありのままで救われるっていうのが聖書のメッセージなんですね。ですから何かをしなければ救われないということはないんです。しかし救われたクリスチャンは少しでも神様に褒められたいと思って、より良いものを求めていくということがあるんですね。それはもう本当に子供が元気な子供が一つのことができれば次のことをしたい、次のことができれば次のことをしたいと思うのと同じでですね、神様から要求されるわけじゃないんですね。しかし、自然に、まあ、これ聖霊の働きと言っていいでしょうか、自然に、もっとこの神様に褒められることをしたいというふうに思って成長していくんですね。で、ここにはですね、自分の大事なものを捨ててでもその神の称賛を得ようとした例があるんですけども、また一つの例はですね、この、この26節、ごめんなさい、26節、11章の同じ11章の26節にですね、彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。これモーセのことなんですけれども、モーセはですね王宮で育って、もう本当に王宮の贅沢な生活、もういくらでもお金使えるような生活をしてたんですけれども、その富よりもですねキリストの上に受ける恥ずかしめ、これはその時頃はまだキリストは生まれてられませんよね。モーセはキリストを知りませんけれども、キリストが神の民のために、命を捨てたように、そのエジプトにいる神の民、イスラエルの民のために、苦しもうとしたことを言ってるんですね。でモーセは自分の富を捨ててでも神の民のために苦労して、そして神様の称賛を得たいと思ったんです。しかしそれはもっと良いものなんですけども、そのもっと良いものの前にモーセは良いものを持ってたんですね。富、富っていうのは良いものです。持ちすぎるのは良くないですし、贅沢はよくありませんけども、生活するために必要なお金っていうのはこれは良いものです。そして、キリストはそういう必要を決して軽んじておられません。キリストはというよりも聖書全体を見てもですね、生活のためにお金が必要だということを受け入れて、祈るならばちゃんと備えてくださるということを約束していると思います。例えばエリアの預言者エリアのがあったサレパテのヤモメはですね、もう本当に極貧の生活でしたけども、エリアが祈るとどこからともなく油が与えられてきて、その油を打って生活することができました。また、キリストもですね、目の見えない人や手の動かない人や足の動かない人、それで働けなくてくじきをしていた人をですね、癒してで癒されました。それは体を健全な状態にすることもありましたけども、やはり健全になって働いて、ちゃんと収入を得て生活をするためのこともあったと思うんですね。キリストのところやってきた人たちはそれまでもう生活もできないような人たちでしたけども、みんなちゃんと生活ができるようになって なったんで、キリストはですね、そういう普通 の生活ができるという最低限の人間としての その、必要に対してものすごい配慮しておられて、それをそのためにそのために働かれました。それは良いことなんですね。良いことなんですけども、ある人はですね、それを捨ててでも神様の称賛を得たいと思って、神様のためにカツカツのもうちょっと最低限以下の生活をするような人たちも聖書の中にありますし、また私たちの先輩のクリスチャンたちの中にもあるんですね。それがまあさらに良いもの、もっと良いものです。二つ目はですね、このアブラハムの例が書いてあるんですけども、その8節に、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと密書を受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出てきました。この時アブラハムが捨てたのは、今までずっと住んでいた、まあ、すごく慣れ親しんだ地、そして慣れ親しんだ人々です。やはり、まあ、私たち、ずっと慣れ親しんだところというのはね、快適ですし、そこから離れるというのは辛いですよね。誰も離れたくないですよね。まあ、住めば都と言いますけども、住んでいるとそこが とても便利で、いい場所になりますよね。でアブラハムにとって、メソポタミアのウルという町がずっと昔から一族が住んでいて、そしてもう気の知れた人たちと共に住んでいて、非常に住みやすい場所だったんですけども、神様から私が示す地に行きなさいと言われた時に、アブラハムはその自分にとって快適な地を捨てて行ったんですね。 でも私たちにとって、この住むところ、快適に住むところ、平和に住めるところっていうのはとても大事ですね。それは良いことです。そしてそれがない人はやっぱ祈ればきっと一番自分が住みやすいところ、生活しやすいところが与えられると思うんですね。でもある人はその今まで住みやすいところに住んでいて快適に住んでいたその生活を捨ててでもですね、神様に従った人が あるんですね。アブラハムがそうでした。聖書に出てくる預言者たちもそうでした。新約聖書で人たちはもう全然行ったことない国に行って、行ったことない地に行ってキリストを伝えてきましたけれども、その人たちもそうでした。それはさらに良いもの、もっと良いものだったんですね。そして、良いものを捨ててでももっと良いものを求めたんです。3つ目は、17節ですけれども、信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。もうイサクっていうのは、まあ、アブラハムがずっと祈ってやっと与えられた子供だったんですけども、そしてもう一人子だったんですけども、そのイサクをですね捧げたんですね。で家族、特に子供っていうのは一番良いものだと思うんです。一番大事なものであり、一番自分にとって良いものだと思うんですね。で、まあ、その一番良いものをアブラハムは神様に捧げたというんです。でもまあこれにはですね、ちょっとアブラハムの計算がありましてですね、まあ、イサクを捧げても神様が何とかしてくださるというちょっとこの川山用があったんですね。というのはイサクは神様が約束して与えてくださった子供ですから、その約束を破られるはずがない。子供を与えておいてそれを取り上げられるはずがない。だからきっと神様は何とかしてくださる。 実際山の上で遺作を捧げようとした時に止められて、代わりに羊を捧げたんですね。ですがだとしてもですね、アブラハムはイサクを捧げようとした時点でですね、自分にとって一番良いもの、家族、子供をですね、神様に捧げたんですね。それはさらに良いもの、もっと良い神様の称賛を得るためでした。しかしまず私たちは良いものを与えられなければね、良いものを捧げることはできませんね。家族を本当に家族はいいものです。子供もいいものです。家族を与えられたいと思う人は本当に祈っていって、祈っていけばきっと与えられると思います。それが肉の家族でなくてもですね、肉の家族というか、子供は与えられなかったけども、子供たちの伝道をしてたくさんの子供たちがクリスチャンになられた方があって、まあ、霊の子供たちをたくさん持たれた方もありますね。まあ、子供家族いいものです。でもある人はその良いものを捨ててでもその神様の方を取って、神様の栄光が表されるように願ったんですね。でも神様は35節見ますとですね、女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。この女の人たちは病気で死んだり、まあ、その死んだ子供をもう一度こうよみがえらせてもらって、もう一度手に入れることができたというんですね。だから神様はそのね、さらに良いものの以前にですね、まずその良いもの、家族、子供をなんとかその確保してあげようという気持ちを持っていらっしゃるんですね。その先ほどのエリアと出会ったサレパテのヤモメの一人息子がですね、病気で死ぬんですね。それですぐにエリアを読んで祈ってもらったらまた蘇ったんですね。イエス様も街道管理人の娘が死んだ時にその娘を蘇らされました。またナインのヤモメの息子が、一人息子が死んでしまった。もう何にもないんですよ。たった一人の息子、家族が死んでしまって何もなった。そのナインのヤモメに同情されてその奇跡を行われたんですね。そんなふうにその良いもの、家族や子供を本当に与えようと思ってらっしゃるんですね。でもある人はそれ以上に、神の役に立って神の称賛を得ることを求めたっていうんですね。で、私たちはいつももっと良いものを求めていくことが大切だと思います。今その良いものをですね、まだ与えられてない人は祈ればきっと良いものを与えられると思います。でも良いものを与えられている人はさらに良いものとして神様に称賛されるものを求めていくことができます。行かなきゃいけないことはないんです。でも良いものを与えられているとなんか本当に感謝がだんだんこう溢れてきてですね、やっぱ感謝がこう溢れてくるとこう神様のために何かしたいという気持ちになるんですね。そして周りを見るともういろんなこう悲惨なことがあり、悲しいことがあり、なんとかできないのかという思いもあると思うんですね。その時に誰が行くのかとこう言われた時に、もう私が行きますとこうね、いうふうに本当に自分の 心からの気持ちでそう思えるかもしれませんね。しかしこの箇所にはですね、この章にはですね、まだもう一つ良いことが書かれているんです。この39節を見ると、これらの人たちはその信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。で、神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたんです。ね、その神様からの称賛というのはもっと良いものでした。でもそれよりももっと良いものをですね、私たちのために用意しておられるというんです。それが何でしょうか。それは16節のところで、彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。もっと良いものというのはですね、天の故郷なんですね。いわゆる天国ですけども、天国というとなんかこう上にある国のような気がしますけれども、イエス・キリストはこの世の次に来るよ、あるいは来たるべきよというふうに言われましてですね、次にこの世界が滅びた後、次に現れる新しい世界のことだというふうに理解する方がいいと思うんですね。で、その新しい世界をですね、天の故郷というふうに呼んでいるんですね。そしてそれはもっと良い故郷だというふうに言ってるわけです。また35節のところの後半を見ていただきますと、他の人たちはもっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。もっとその何と比べてもっと優れたよみがえりかというとですね、女の人たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。死んで悲しんでいる時に、キリストが来られて復活させられた。うわあ、死んだと思ってたのに生き返った、また会えたって言ってですね、もうそれ喜びにあふれますよね。でもそれよりももっと優れたよみがえり、この地上で復活しなくても、この地上では生き返らなくても、もっと素晴らしいよみがえりをすることができるんだというんですね。それがこのキリストを信じて、死んでしばらくの眠りのうちにキリストの再臨の時によみがえるよみがえりだということです。そしてそれは神様がずっと約束してこられたものだったんですけども、旧約聖書の人たちはそれを知らずに、知ることはできませんでした。まだキリストが来られていなかったんでね。そしてキリストが来られてですね、その約束の内容をですね、ものすごくこの明らかにされまして、はっきりと私たちに教えられまして、そしてどんなふうにしてそこに入ることができるのか、そしてその新しい世界はどんな世界なのか、復活するときにどんなことが起こるのか、どんなふうにしてキリストに迎えられて、天国に入ることができるのかということをもうことごとく明らかにされたんですね。で、それがですね、このもっと良いことなんです。ただその正直言いましてですね、私は天国のこと、その新しい来たるべきよ、新天新地ですね、その、いわゆる天国について、もう一つですね、実感がないんですね。なんかもっとね、天国のことを思ったら心が嬉しくなってきて、ドキドキしてきて、ワクワクしてきて、もう喜びにあふれるようであればいいんですけども、私自身はね、ちょっと天国に対してはちょっと実感が持てなくて、いいなとは思うんです、聖書にたくさんいろんなこと書かれてあるのでね、いいなと思うんですけども、なんか想像が詳しく想像できないし、そこに入った時のその気持ちをこう実感することができないので、 ちょっとね実感を持てないところがあるんですね。でもその天国というのは場所、いい場所だというよりもやっぱりキリストと共にそこに行くから素晴らしい場所なんであって、キリストと共にあるということが一番素晴らしいことだと思うんですね。天国がどんなに完備されていてもう 100% の良い場所であっても、キリストがもしおられなかったらそんなとこ入りたくないんですよ。もうキリストと出会った時からやっぱりキリストは何よりも素晴らしい方であり友であり、私のために命まで捨ててくださる友情を持たれた方で、もうキリストほど心躍る方はないんですね。ですからそのキリストが天国に招いてくださるとしたら、それはいい場所で行きたいんだと思うんですね。皆さんの中にはもう天国が実感できてですね、もう天国のことを思ったらワクワクするという方があればですね、それはもう幸いだと思います。そういう方はぜひそういうことを明かししていただければと思うんですね。でもそういう実感がないとしてもですね、今キリストと共に歩んでいて、キリストに心を奪われているならばですね、キリストがおられるところが天国だと言ってもいいと思うんですね。私たちにはこのもっと良いものの上のですね、もっと良いものをですね、イエス・キリストを信じるだけで、もう信じていればそれだけでですね、与えてくださるんですね。この幸いを喜んで感謝して歩んでいきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。あなたはこんな取りに足りないものに素晴らしい約束をしてくださり、もっともっと良いものを与えてくださるとしています。本当に感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。